バタ
シネマ。
こんにちは。
こんにちは。
始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督
村上弘康と
土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第148号放送です。エルマンノ・オルミ監督の鬼靴の木について語ってまいります。この番組は近作各作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなどでも見れる、今すぐにでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。
今回鬼靴の木という映画なんですけど、
はい、
これは十勝君は今回初めて見たのかな。
初めて見ましたね。全くちょっと存じない作品で恥ずかしいぐらいでございます。
ああ、いやいや。これね、僕はね、ちょうど僕がね、この映画公開された時、中学生の頃、1979年にこの映画公開されて、うん、で、同時に、この映画と同じ年にね、はい、もう一本、旅芸人の記録っていう映画、うん、テオ・アンゲルブルスの旅芸人の記録っていう映画が公開されて、で、旅芸人の記録はね、4時間あるんですよ。うん、でこの鬼靴の木も3時間あるんですね。
長いね。日本見たらほとんど1日が終わっちゃうね。
これ、でこれをね、立て続けにこれね、岩波ホールっていうもう今はない映画館で公開されて、で配給がこれも今はなくなっちゃったんだけど、うん、フランス映画社っていうと、まあ、世界からいろんなね、こういうあのマイナーな国のマイナーな監督のただ優れた作品をこう日本に紹介するということで、フランス映画社配給岩波ホール上映ということで公開してですね、この2作品が大ヒットしたんですよ。もうすんごい話題になったの、このいわゆるまあミニシアターですよね、うん、岩波ホールって、まあ、ミニシアターブームの先駆けと言ってもいいんだけど、この地味なしかも長い映画がですね大ヒットしたことで、日本でもですね、あ、こういう優れた作品なら長尺で地味でも、うん、ね、そう、お客さん来るんだっていうことがこう証明されて、しかもこの2本ですね、まあ、内容的にも非常にこう素晴らしい作品で、その年のいろんな映画賞もですね、この2本が ほぼ独占した。例えばキネマ旬報とか、まあ、スクリーンでも映画評論家の人たちが毎年ベスト10とかをこう投票して発表するんだけど、そういうところで大体ね、旅芸人の記録が1位で、2位が鬼靴の木っていう感じで、
この並びが
もうこの2トップがこの1979年の、まあ、この日本のこのまあ洋画外国映画界をですね、まあ、席巻したっていうね、非常にこう大きな出来事だ。僕中学生でも当時映画結構好きで見てたんだけど、中学生でもなんかこう伝わってくるぐらい。
中学生の時に見たんですか。
僕ね、そうなんです。
すごい、
ね、この映画ね、まあ、仙台はちょっと遅れてね、はい、その2年後ぐらいに確か公開したのか、もう確か僕中学3年生2年生か3年生ぐらいに見たんだけど、まあ、何しろこれ前評判が良かったからどんな映画だろうと思って見たんですけど、まあ、確かにね、これどういう映画かというと、舞台は19世紀末の北イタリアのベルガモっていうですね、まあ、農村が舞台なんですよね。でここの、当時もその北イタリア その農村っていうのは、まあ、地主が土地を管理してて、でそこで、まあ、農場みたいなのがあるんだけど、そこにこう暮らしてる小作人の人たちの4家庭の物語をですね、
いろんなエピソードがね、
そうそう、秋からトウモロコシを収穫する秋から次の春、翌年の春にかけてこう季節のこう巡る中、そういった4家族の中の、まあ、物語が続くんですけど、まあ内容としてはですね、特に特別なドラマチックなストーリーがあるってわけじゃないんですよね、うん、この季節季節で訪れるいろんな4家庭のいろんなこう農作業とかね、収穫とか、あるいは結婚もあれば誕生もあれば赤ちゃんが生まれたりとか、そういった、まあ、いわゆる、まあ、日常ベースの物語が、まあ、3時間続くんですよね。
まあ、だから派手さはない。
全く派手さはないわけ。で、しかもこれ驚くことにですね、この出てる人たちは、みんな、本当の農民の人たちなんだ。俳優さんは一切出て、だからスターなんて一切出てこない。
一人もいない
わ。一人もいない。全員、本当の農民の人たちに、この、19世紀末の、100年前のね、農民の生活をさせて、それを映画として撮ってるわけですよ。だから僕中学の時それまで見てた映画ってね、うん、スターウォーズとかさ
全然違う、
ジョーズと、まあ、せいぜいキューブリックとか、あれはまあもうスコセッシのタクシードライバーとか、ああいうのも見てたけど、でもヨーロッパのですね、うん、こういうなんていうんですかね、まあ、ちょっとこうアート系の 映画みたいの。
さすっとその 見れるもんなんですか。なんか
ところがね、ところがね、まあ内容はね、確かに全然もう違う時代の違う国の人たちの、あの映画で、そんなにまあ完全に理解したとは言えないと思うんですけど、とにかくですね、あの今言ったように出てくる人たちは本物の脳みそして、この映画の特徴としてはですね、人工的な照明って一切使ってないんですよ。19世紀の当時にあった明かり、つまり自然光、太陽の光と、あと室内とか夜のシーンはろうそくとかランプの明かりだけ、人工的な機械的な照明って一切使ってないんですね。だからものすごく映像がね、リアルなんですよ。生々しいわけで、本当に見てるうちに19世紀末の北イタリアの農村に自分もタイムスリップしたようなね、本当にそこで自分も一緒に暮らしてるような気分になって、あのものすごく没入してね、で最後はちょっとこの映画悲しい結末を迎えるんだけど、
そうですね、
それがねものすごく心打たれてですね、なんか僕も1週間ぐらいこの映画のことをずっと考えてた記憶がありますよ。
それぐらいなんか、うん、
そのぐらい染みた、あの中学生の僕にも染みた映画ですね。
中学生でそんなに染みた映画なんだね、すごいね。
だからあの本当にだからこのね、うん、キングツーの木とか、あのさっき言ったその旅芸人の記録がこう高く評価されてヒットしたおかげで、その後の80年代から90年代にかけていろんな、そのこれまでね、あの日本に入ってくる映画って入ってこなかった国の映画もどんどん入ってくるようになったんですね。例えば あのアジアの中国とか台湾とかね、韓国、インド、イランとか、そのあのいろんな国の映画入ってきて、でいっぱいミニシアターができて、まあ今ミニシアター残念ながらちょっとどんどん閉館していく環境になってるけど、ただ一時期あったね、世界中の国の映画が、まあ、ミニシアターを通じて見れるっていう環境を作ったのが、貢献したのはこの一本がこの鬼滅の木というふうに言えると思いますね。はい、それで、でね、この映画その作るにあたって出てくる人がみんな本当の農民って言いましたよね。だからキャスティング、もう当たり前だけど素人の人を使うから、キャスティングってなお重要じゃないですか。ね、あ、もう演技そのものよりもその人本人の佇まいが本当にこう19世紀末の農民に見えないとしょうがないわけですよね。存在感だから、ものすごくこの出演者選びっていうのが大変で、あの舞台になる実際のベルガモ地方のいろんなこう村、2つの村からですね、8000人ぐらいの農民の人たちに会って決めていったってんですよ。
会うだけでも大変だね。
そうなの。そこからだから本当にこう選び抜かれた。本当にですね、だから代々そこで農業をやってる人たちのやっぱりなんていうんですかね、もう DNA に刻まれた、もう顔とかね、佇まいに刻まれた土の匂い。まあ当時ね、もちろん20世紀の末ですから、100年前のように、この映画の舞台の100年前のように、全部手作業でやって
たわけ
じゃない。機械化されてたと思うんだけど、たださ、やっぱりやること、当時の道具を使うにしても、この道具でやることをさ、すでにやってる。で、この道具をどう使えばいいか分かるっていう人たちが、やっぱりやると、全然、俳優がやるのとさ、全然違いますよ。常日頃、土とかね、あの、家畜とかと接してる人たちっていうのは、やっぱり佇まいから違うんで、本当にだから、なおかつさ、この映画ってね、非常に貧しい、つつましい暮らしなんだけど、その農民たちの喜びって収穫なんだよね、やっぱりね。で、その収穫の喜びっていうのを本当に知ってる人たちが演じるから、この収穫のシーンとかさ、やっぱりすごく輝いて生き生きとして見れるし、だからそういうところでやっぱりそのリアリズム、まあイタリアってね、戦後ネオレアリズムって言って、あのロッセリーニとかがこう確立した、本当に街に、あのイタリアは第二次世界大戦で負けたんで、その荒廃したね、あの空爆とかでもう瓦礫の山になった街の中で、本当に素人の人たちを使いながら映画をこう再興していった、そういう歴史があるんですけど、それをこのオルミっていう人も、まあいわば精神的に受け継いでですね、こういうやっぱりリアルなですね映画を作りましたよね。はい。でなんでじゃあこのエルマンのオルミっていう人はこの映画を作ったかっていうことなんですけど、
そもそもね、なんでこういう企画が、
はい、そうなんですよ、うん、でこのオルミっていうのは、1931年に実際にこの映画の舞台であるベルガモっていう北イタリア の、うん、あの村に生まれたんですけど、
じゃあ地元なん
で、ところがですね、すぐにあの家族がミラノに引っ越しして、育ったのはミラノ、都会なんですよ。
あ、
ミラノで育ったわけで、でもこの人あの、まあ、どっちお父さんかお母さんの出身なのか、どっちがあの、でもそのお父さんお母さん その実家がそのなんてベルガモにあるから、夏休みとかやっぱり帰る 時があった、子供の頃から。でそうするとやっぱりミラノの都会と違って本当に昔にタイムスリップしたような農村の景色がまだ残ってて、でさらにこのオルミのおばあさんがですね、ものすごくお話の上手い人だったらしくて、昔のその自分が子供時代、それこそ19世紀のですね農村で起きたいろんな話をですね、こう面白おかしくオルミ少年にしてくれたらしいんですよ。
聞かせてくれた。そうなん。じゃあそれが結構
それがもベースになってるんですね。だからあのオルミってね、じゃあなんで映画を撮るようになったかっていうと、この人の経歴も面白いんですけど、この人ですね、最初は電力会社に就職したんですよ、うんうん、電力会社、イタリアの、うん、ミラノの電力会社にあの就職したんだけど、そこでね、その会社で水力発電に関するドキュメンタリーを作るっていう仕事を任されたらしいんです。
会社、制作会社じゃないけど電力会社で、
あ、作ったんだね。なんか ね部門があったんでしょうね。でそこで、その水力発電のドキュメンタリーを作ったことをきっかけに、なんと40本以上のですねそういう会社のいわば、まあ、PR 映画、まあ不良少年の時とかにも話しましたけど、いわゆる日本でもありましたね、岩波映画とか PR 映画を作る会社ありましたけど、まあ、PR 映画っていうのもいわゆる一つのある時代映画の一つのなんていうんですかね、重要な、ジャンルになってたんですけど、そこでこの人腕を磨いてですね、そこからフィクション、まあ、会社辞めてフィクションを取り出したっていうのはちょっと変わった経歴の人なんですよ。でこの人、この、まあ、キングツヌキがこの人の出世作なんですけど、この後もこういう映画ばっかり作るわけじゃないんだよね。この後あの偽りの晩餐とかね、聖なる酔っ払いの伝説とかね、面白いのがいろいろ作ってね、あの歴史劇も作ったり、遺作は戦争映画、あの第一次世界大戦、そういろんなジャンル撮ってて、こういうなんかね素朴な農村の舞台の映画ばっかり作る人じゃないんだけど、でもこの映画ではさっきも言ったように、自分のなんかほら少年時代の原体験じゃないけど、おばあさんから受け継いでいるそういう自分の中にあるね、あのちょっとは流れているであろう、そういう農村の農民の DNA みたいなものをやっぱりこう感じ取って、なんとですね、この映画化するまでに20年かけてですよ、構想、最初の構想から20年温めてこの映画を作ったっていうんですよね。
諦めないことが大事だね。
だからね、多分力の入れようも相当だったと思うんですよ、自分の出自をあのこう映画化するっていうこと で、だからいろんなこだわりがあって、プロの役者は使わない、で実際にこの、ベルガム地方の農村でロケをする、それで、人工的な照明は一切使わないっていういろんなこうルールを決めて、なるべくその、 あの時代 の、 あの空気とか土の匂いとか感触みたいなのをリアルにこう描こうとしたんだと思うんですよね、はい、ただね、この撮影場所の舞台になる農園っていうのが地主、
よく見つけました
ね、あのね、でもやっぱりね、100年経つと工業化されてほとんどなかったらしいんですね。このベルガモっていう一帯もですね、かなり工業都市になってきたらしく、でたまたまですね、廃園になって、もう今誰も使ってない、廃墟のようになった農園を見つけたらしいんですよ。で、そこで、あ、じゃあここ舞台にしようっていうことで、
みんなが住んでるとか。
そうなんですよ、そうなんですよ。
集合住宅っていうか、なんか長屋
の。結局農園だから、いろんな家族が、こう、アパートみたいなところでね、こう一緒に生活してて、まあ、まあ、そういう生活を実際にね、してたんですよね、小作人たちはね。で、まあ、何しろこれでも出てくる人が素人でしょ、みんな素人プロじゃないから、やっぱり演出って普通 の俳優を使うようにはいかないわけですよね。だからなるべくですね NG は出さないようにしたらしいんです、やり直しをさせない。で 何度も同じことをさせるとやっぱりね、だんだんもうみんな緊張してきて、演じよう演じようっていう気持ちが高まってですね、その人の自然の佇まいがなくなっちゃうらしいんですね。そりゃそうだよね。監督としてやっぱり本当の農民、なんでその人を選んだかっていうと、その人が本当にね、その映画の中の登場人物に見えるから選んでるわけだから、その人らしくた振る舞ってもらえればいいんだけど、でもどうしても映画だから約束事があるわけですね、セリフもあるし動きもあるから。だから一回テイクをやってダメな時はね、一回もうバラしてちょっとシチュエーションを変えてやったりして、なるべくですねその人が同じことの繰り返しじゃなくて新鮮に毎回こう挑めるようにするという
ですね、いろんなパターンを考えとか、
そうそうそうそうそう、だから結構ね、撮影期間は結構2ヶ月ぐらいかかった。まあ同じ場所で撮るから、そんなにねあちこち行くロケじゃないから、まあ2ヶ月撮るってのは結構じっくり撮れたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
ミラノに行くぐらい、
そうそうそうそう、途中でね、新婚、若い新婚夫婦がミラノに行くぐらいで、あとはほとんどその農村というか農園が舞台 ですからね。
ミラノで育ったわけでしょ、はい、だから知ってる場所ですね、幼い頃から知ってる場所ばかりっていうわけですね、うんうんうん、
まあ、だから彼の原風景みたいなのがやっぱあるから、映像、まあ、どこで撮ろうとかってどういう映像を撮ろうとかっていうのはやっぱりイメージはやっぱり強くあったんじゃないですかね。はい。でそれでね、この絵が、いろんな要素があるんですね。やっぱりその小作人、その地主にこうがんじがらめにされているの農民たちの、小作人たちの生活を描くんですけど、この映画の中でいろんなこう重要なモチーフっていうのがあって、はい、一つは当たり前だけど農業なんですね、うん、彼らがこうの営みっていうのは農村の農作業とともに、
ね、
そうだからいわばこう土だよね、土、畑だからね、向こうの農業って土っていうのはこの映画のモチーフになります。でもう一つはそういう苦しい厳しい貧しい環境の中で彼らの心の拠り所っていうのが神様なんですね、キリスト教。つまりこの映画は信仰の映画でもあるんですよ。ただこの映画、信仰とあえて僕が言いたいのは宗教の映画ではないわけ。もちろん宗教なんだけど、宗教っていうとさ、今なんていうの、まあ、人間と神との戒律とかさ、約束事みたいな契約みたいなものがあったりして、なんかすごくこうちょっと人間を縛ってですね、まあ、宗教によって今世界中に、まあ、世界中ずっと起きてますよね。宗教が生まれて以来ずっと宗教を軸に戦争も起きているんですけど、ここで描かれるのはそういう、こう人間を縛る宗教じゃなくて、むしろ人間がどうやって生きるか、生きる時の心の支えとして信仰とか祈りっていうのが出てくるんですね。この映画でも信仰によってなんか奇跡のようなねことが起きたり、逆に天罰みたいなのをこう受ける人も出てきたりするんですけど、ね、まあ、彼らの暮らしに密接にこう密着してるのが一つ信仰っていう。で、あとこの映画 ですごくこう描かれてるのは、そういう質素でね、素朴な生活なんだけど、その中にある暮らしの知恵みたいなのも描かれてるんですよね、はい。でこの厳しい労働とかね、貧しい生活をどうやって生き抜くか、でそこでどうやってね、例えば、まあ、農業にしてもどうやって工夫するかとか、あるいはその信仰に頼るけど、もう一つ人間って娯楽も必要でしょ、でも貧しいから娯楽がない、そういう時にどうやってその生活の中に楽しみを見つけるかとか、そういったこと、あるいは助け合いですよね、貧しい人たちがどうやって助け合って生きるかとか、そういう暮らしの中での慣習としてそういう知恵みたいなのが描かれる。で、あともう一つ重要なのは命っていうのがテーマですね。で、この映画新しく誕生する、もう最初からね、あれ馬の子か、家畜の馬の子供が生まれたり、あるいは途中である、家族の一家に赤ちゃんが生まれたりとか、あるいは後で言うけど、新婚夫婦が新婚旅行に行って修道院で赤ちゃんを養子にもらってくるんだよね。これもすごく印象的なエピソードなんで、そういう命、これは人間だけじゃなくて全てのね、生きとし生けるものの命っていうのはこの映画のやっぱりベースになってるというふうに思いますね。
鬼谷の木その2に続きます。